OK。 5時から正論 NEXT。
8月19日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
今日のオープニングはこのネタしかないんじゃないかなということで
ちょっと待って、はい、高見さんがコメントで、はい、リスナーブッチして松山のネタで終わるんだろうなって書いてますよ。松山くんのネタでしょ。
そうですよ、ですよね、松山10勝目すごいね、2桁ですよ
高見さんのコメントも全てブッチしていきましたね。
いやもう
豪腕ですね。
すごいですよ、うん、なんか何ですか、アジア系の人で初めて。
そうです、そうです、
ね、
はい、
すごいよね。
ねえ、本当にね、
10勝ですよ。
でも私朝見てたんですよでそれ私結果知らないから、うん、それはライブだと思って見てたわけですよ、
はいはいはい、
そしたら下の方に
どこが
優勝を祝してみたいな、最速で再放送みたいな書いてあって、なんだよって言っても一番面白いところだったのに、そんな状態で言うなよって思いましたけど一人で家で突っ込んでました。
多分あれじゃないですか、ショットだけだったら世界1番か2番かじゃないですか。
すごい
ですね、めっちゃシャットいいよ ね
今回パターも良かったです、
ね、パターさえいい時はもう大体優勝してるよね。ショットはもう天下一品だよ ね
今回はトラブルもいろいろあって、
はい、
キャディさんがね、
はい、
オリンピックのところから移動するのにパスポート盗まれちゃって。
あ、そうなんだ。
入れなくて、で結果違うキャディさんやってるんですよ。
ハウスキャディじゃなくて。
違います、違います。他の選手のキャディさん、日本選手のキャディさん。
まあ松山選手みたいなねが頼まれたら分かりましたって感じでしょうね
やります
って感じだよね
でも毎日眠れなかったってコメントしてました、あまりの緊張で ね。
でも2位にシャウフェラ、ザンダーシャウフェレと、はい、シャーフリーが
入ってましたね。
だい
た
いいつもあの2人上位にいるね、
いますね。今
でも3人、松山も含めて3人ともとにかくショット抜群やね。
うん、安定感がね、やっぱり大きなミスをしないというのが大事なんですね。
ね、やっぱでも松山とね、シャウフェル仲良しでよく喋ったりとかしてるのを見ると、うん、なんか微笑ましい感じがするけど、あんなうまくならんもんかね。
うまくならんもんかね。
あんな風にうまくなれないもんかねなれるかっていう
が
なれるかっていうね
そうですか。私はどう投資の話で今このオープニングをまとめようか一生懸命考えてましたけど。
あ、そうなんですか僕あのトップがすごいなって違う、どうでもいい早く始めろと。
どんどんゴルフの方に話がいってもう私どうしようみたいな。
今日ね、ほら8月19日じゃない、
はい、
でそうすると今日からお盆休み明けてるって人も多いと思うんですよ。
今年はね、なんか夏休みの並びが良かったからずいぶんたくさん休んだって方も多かったんじゃないですか、うん、
なのでまだまだ何休み明けで体がなまってると思うんでね、
うん、
なのでゴルフぐらいの話題でしとくのがちょうどいいかなと
そうですか、はい、皆さんからのコメントもお待ちしておりますので、ぜひ X にお寄せいただいて、ね、ハッシュタグご時世 GOJISEI つけていただいてコメントください。お待ちしております。
ゴルフ番組じゃない、金融番組っていうか投資のビジネス番組ですからね。
そうですよ、
ゴルフ番組じゃないですよ。
そうですよ、
これは松山かっこいいな、
うん、はい、ということで今日も情報満載でお送りしていきましょう。
ゴルフもね
いやいや違うんだからこの番組はココザスの提供でお送りします。それではまずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けします。最初のニュースです。 CBRE 株式会社は9日国内の主要店舗の市場動向を調査しました。これはですね、都心の目抜き通りで路面店が集積しているハイストリートの空室率と賃料について調査したものですが、やっぱり気になるのは銀座、東京銀座だとですね、空室率が 1.0%、 これは、前期からは変動がありませんでした。で、賃料ですけれども、一坪あたりの平均賃料26万3000円ですから、これも変動がなしだったということです。いろんなデータ他にもたくさん出てますけれども、
うん、特にですね、大阪の心斎橋とかね、うん、空室率がもうほとんどない 0.6%。
本当だ、
で賃料もすごい上がってんだよね。
賃料もね、心斎橋だと一坪あたり、そうですね、これは横ばいです
。横ばいか、すごい高いね、もう、銀座とほとんど変わんないもんね、
はい、
渋谷が一坪当たり15万ぐらいで、これは上がっている、うん、新宿も17万、表参道で20万でしょ。銀座が一番高くて次が心斎橋だから、
はい、
すごいね。
うーん、
まあ、大体同じようなスーパーハイブランドが並んでるエリアあるじゃないですか、
はい、
まあ、そこの、賃料のデータなんだけど、ご存知の通りコロナ禍で20年21年22年結構引っ張る感じで結構苦しく苦戦したんだよね、
うん、
まあ、閉まってたことも多かったので。
そうですよね、結構ね、あのシャッター閉まったまんまっていうところも、うん、あの当時ありましたからね。
それとその時によく言われたのが、まあ、コロナ禍もあったので、そのまま e コマースが進展して、うん、なかなか、路面店に人が戻ってこないんじゃないか、まあ、戻ってきてもですねコロナ禍前のような感じにはならないんではないかという声は結構聞かれていた、
はい、
しかしですね蓋を開けてみればですね、このようにですね、まあ、調子が良い、うん、その背景にはインバウンドの観光客は来ている、
はい、
国内以外でも国内の、観光需要もかなり効いてきているというような状況で、大事だと思うのは、この、まあ、関西のまあ、一番のハイレベルなストハイストーリーハイストリート、そして、まあ全国的にもまあ要は東京のなんだけどイコール全国の一番のハイストリートである銀座、ここにはですね、まあ、世界有数のブランドあるいは国内有数のブランドは基本的には出しておくという戦略を取っている。でそれはそこで購入される方ももちろん多いんでしょうけれども、やはり重要なにしていることとすれば、まあ、ショールームだよね、イメージで言うと、
うんうん、そこで見て、まあ、買うのは別なところかもしれないけれども、
まあ、買う人もいると思うけれども、はい、まあ、ショールームということで、はい、そこにその、一等地に、僕も昔あのパリ、今回オリンピックパリやったけど、なんとか広場としてたけど、なんとか広場の周りにバンドール広場か、有名な宝石店がいっぱいあるんだよね。
うん、
そこに出すのがものすごいステータスでっていう話を聞いたことがありますけど、はい、ああいうところに出していることで、出し続けることがステータスを維持することだ。
そのブランドのね。
そのブランドの。はい、まあ、多分そういうのがこれ働いてるなっていう感じはしますよね。
うん、確かにそうですね。何でもかんでもね、EC でっていうことではないわけですからね。はい、
ただ一方で、その原宿とか表参道とかが、まあ、賃料が、横ばいだけど空室率は下がってきてんだよね、
はい、
でここはかつてそのやっぱりかなり、苦戦をしていたんだけど、その中で、今新しい業態をいろいろ考えて若者に向けるような、今原角とかのお風呂があったりするし、うん、銭湯サウナ、うん、あるいはそこで、試着だけをして靴とか履いて、はい、買うのはe コマースで買ってくださいよ、
うん、あの百貨店なんかはそういう風に変えて、はい、丸井なんかはね、うん、あの動いてましたよね。
そういうようなことをしたりとかしてかなり工夫が見られるなっていう、まあ、小売業界にも、
はい、
っていうような数字だったと思いますね、うん、4期連続ですよ渋谷は。
いやすごいですね。
すごいですよね。
うん、
なんかなんかいろいろ大丈夫かどうなるんだこの先の世の中はって言ってたけど、
はい、
まあ、なんとかいい感じになってるという状況だよね。
そうですね。逆になんかいい場所が空いたから今まで入れなかった入りたかったけれども入れなかった人たちが入れたっていうのもまた ね、
う
ん、きっかけにはなりましたよね。
でそのパターンの話の続きというか似たような話がオフィスの空室率の話ね、
はい、うん、はい、続けましょう。参考エステートは9日、2024年7月の東京都心5区のこれは空室率、
うん、
でプラス全国6大都市の空室率これも出してきたわけですね、
うん、
で東京都心5区の空室率は 4.05%、 これは前の月に比べると 0.17 ポイント低下となりまして 3% 台がもう目前となっています。低下の主な要因としては港区の新築そして既存ビルを中心に制約したことが挙げられると内容には書かれていますけれども、
はい、もうこれも同じ話ような話で一時期 6% を超えるような空室率で、まあ、賃料も大幅に下がったんだけどここに来て、もう、空室率が 3% 台、もう 2% を切ると空室がないというような状態で、まあ、2% を切る状態っていうのは拡大志向のある企業においては使わないけれども隣の部屋も借りとこうみたいなノリですから 2% を切るとそれに近づいてきてるっていうことね、まあ、今ちょうどなんていうかな、すごい空室が 5% とか超えた状態からその もうなんとか借りとかなきゃやばいみたいなところの間ぐらいまで戻ってきているというところで、はい、これもさ、コロナ禍の時にリモートワークが進んでオフィスなんか戻ってこないんじゃないのと、半分ぐらいはもう在宅になるんじゃないのっていうような声が聞かれた。でこれもさっきウッチー言ったのと同じで、やはりそういう時に空いてる時に、あ、いいとこ空いたじゃんみたいな、うちの会社借りようぜみたいな流れになってきている、
はい、
でそして、さらにですね、日本の特性的にやはり会社に集まっていろいろああでもないこうでもないって言ってディスカッションすることによって新たなアイディアとか新たな新商品が開発されたりとかするっていうのが、まあ、なんとなく日本流って感じがするので、うんうんうん、まあ、そういう意味でも、オフィスに、まあ、海外に比べて、まあ、特にアメリカなんかと比べて日本ではかなりオフィス回帰が進み、さらに、空室率も下がってきているという状況だよね、
は
い、
そうですね。アメリカ特にニューヨークなんかは商業不動産やっぱり価格がどんどん下がってしまってっていう
よ、ね、そうですね、
空室率も上がって全然違う状況がここにあるっていう感じはしますよね、う
ん、まあ、サンフランとか LA とかもっと良くないって声もね、
うん、は
い、なので、まあ、ただそのうち戻るんだろうけれども、まあ、ただかなり時間がかかってるよね。でかかっている中で金利がまだね、今日時点では下がって、あの利下げしてませんので、まあ、9月にするんだろうけれども、まあ、今のところしてないので、まあ、そういう意味でリファイナンスがどうなるのっていう大議論が巻き起こっていて、逆にそれがうまくいかない、今回もしかさ利下げ9月のやつでしなかったらちょっと若干ネガティブな話が出始めるんじゃないですか。
ちょっとそこから危機的な状況
に、ね、前になった、まあ、大きなことにならないとは思うけれども、一応ヘッジはしてると思うけれども嫌な匂いはかなり出るよね、うん、
先日もあの新聞に書かれてましたけど、そのニューヨークのあるビル売ったのがほとんどもう価値な、うん、あの代金もらわずにそのままもう渡したみたいな感じの、
へ
ー、だからそれぐらいもうだから持ってること自体がリスクになってるっていう、うんうんうんうん、っていうのもね、なんかありそうな感じしますけど ね、
ここまで戻らなかった。でもね、日本の企業、あ、違う、日本のビジネスワーカーって結構戻ったじゃないですか、
はい、
だけどなんか職種によっては全然戻ってないのも確かにあったりとかするみたいで、やはりその職種によって違うなっていうのと、やっぱりそういうまあ、フリーランスっていうかな、家でとか、どっかでこちこちやって、うまくやっていける的なビジネスって日本でそんなに成長しないんだろうね。
うん、そうです
ね、なんかお互い、握り合ってこれでやりましょうみたいな感じでの、ビジネスではなかなか日本では成熟してきていない、まあ、昔よりかはマシになってるけど、アメリカと比べたら全然そこは違うなっていう感じはしますね。
うん、なんとなく空気感読みながらそのビジネスをね、うん、進めていくっていう感じって日本人特有のものかもしれないですよね。
それってでも戦前、まあ、ちょうどね、まあ、あのお盆の頃でいろんな戦争特番みたいないろいろやってたけど、戦争の時の前から戦前とか明治大正からずっとその傾向で、これはもう完全に日本人気質とかしか言いようがなくて、少しずつ変わってきてるとはいえども、この空気を見ながらうんちゃらかんちゃらするとか忖度するとかどうのこうのっていうのは、まあ日本人を辞めた時までは続くんだろうね、日本が、
うん、さあそれでは最後のニュースいきましょうか。東京官邸は8日、2024年7月の主要都市圏別、主要都市別新築小規模木造一戸建て住宅の平均価格動向を発表しました。首都圏の平均価格は5372万円で、これは前の月に比べると 0.4% の上昇となり、6ヶ月連続で上昇しています。
なるほど、5ヶ月 ?6 ヶ月。
6ヶ月ですね。
6ヶ月か。6ヶ月か。はい、で、まず全体的な感覚、全国の戸建て住宅の新築着工戸数は減ってんだよね、ずっと、
うん、
でまあこれ価格の話なんで価格は上がってますよ、はい、ということね。だからなんで、まあ、それ高くなっては来ているけども、まあ需要が伸びているかっていうと、まあそうでもないっていうところですね、うん、
はい、
まあでも一定戸建てのマンションでいくと一定割合戸建てに住みたい人絶対いますので、戸建てしか嫌だって人いっぱいいますから、
はい、
そう考えると、まあ、戸建ての需要がある程度ある中で、まあ、いい物件、いい場所の立地する物件が、まあ、売りに出ていてっていうことですが、それでもですね、ないみたいね、土地がないみたいね、その、用地が。
はい。
用地がないので、作ろうにも作れない、売ろうにも売れない。
そうですよね。あの小売なんか建ててるやっぱり会社だと、うん、土地仕入れてっていうところがなかなか難しくなってるっていう話はね、うん、してますよね。
マンションとか、賃貸用の住宅の建築用地もここでも何度も厳しい用地がないって話をしてきたけど、戸建てもないんだよね、まあ、ある程度駅から遠いとか、うん、バス便だとかみたいなところが戸建て用地になることが多いけれども、
はい、
まあ、そこもですねいいところは結構なくなってきている。で一方で中古戸建ては多少動いてるんだけれども、それほどマンションの価格ほど上がってなくて、まだまだダブついているところがある。まあ、このあたりをですねリノベーションして新築のような形で買い取って新たに売るとかみたいなビジネスみたいなことを考えていかないと、戸建て市場が活性化はなかなかしづらいんじゃないかなというように思いますね、うん、
はい、わかりました。ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。
高見さんが成果型に完全移行することがない。昔ながらの時間給や人情優先。長く在籍している方が貢献している。実際には長く在籍している方が貢献していたりするケースが多いと思うが。みたいな日本では、オフィスに行った方がいろいろ都合が良いんじゃない？ということですね。テレワークでも結局、就業まで拘束されているみたいだし、ということで。なんか多いみたいですね。何時にパソコン立ち上げたら出社、みたいな感じで。閉じると退社みたいな感じね。
なんか家の中で拘束されてる感じってちょっとストレスかもしれないですけどね。
でなんかなんかで読んでけどレスが全然ないっていう、席離れてたのみたいな感じになるとか言ってたもんね。
なかなか難しいですね。
難しいね。
成果の測り方っていうのもやっぱり難しいでしょ。
そうね。いやだからもうここはなんていうかな、このあたりを変えていかないと賃金全体も上がらないと思うよね。
ね、
この間もなんかちょっとある人と喋ってて、プロ野球選手が、の立場が、まあ、選手会ですね、と、球団側のやり取りの中で、球団側の力がやっぱり強すぎる理由として、
はい、
球団が少ないからだって話をしてて、要は、なりたい、プロ野球選手になりたい人と、なれる数が、合ってないと。アメリカ30球団ぐらいあるじゃないですか。
そうですね、うん、多いですよね、
まあ、そういうのでやっぱなりたい人となれる数が違ってくることにより、じゃあうちで鳴らしてやるよみたいな感じになってしまっているっていうことで、まあ、フェア活動する選手と野党側の球団側で関係がフェアじゃないんじゃないかって話をしていたけど、いろんなところでこの状況って日本は起こってるよね。まあ、あとは細かくは言わないけど、
はい。この時間、ワクワク人生、ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はですね、内閣府の生活満足度調査というのがあるんですね。ウェルビーイングと住宅についてということで、吉崎さんに伺っていきたいと思います。
うちは今の生活に満足してますか？っていうこと
で。生活に満足。いや、それはいいものを求めればね、キリはないですけど、まあ別に。
十分かなと。
そうですね。特にまあまあまあまあ、もっと良くなればいいですよ、それはね。
どういうところを、満足の項目として、まあ、この調査上では、まあ、家計がとか資産がとか、
はい、
雇用環境がとか賃金がとか住宅がとか、まあ、なんかいろいろ健康度合いがとか、 社会とのつながりがとか、
結構これ多岐にわたるんですね。
そうなんです、これ結構ですね、なんかいろいろねあるんですよ、細かく。でこの中ですげえ気になったのが、まあ、自分の生活満足度にどれぐらい寄与、なんていうかな、どれぐらい影響を与えていると思うっていうと、一番多いのが、まあ、当然家計とか資産とか、うん、まあ、なんか住まい、なんかあのあれ、お金絡みね、
お金
とか資産絡みね、
あそこがやっぱり一番多い、多いですね
、まあ、全般的に言うと、
うん、そうなんですね。
で次が、健康ね。
健康か、
まあ、そりゃそうだよね、健康を害したらもう何もしたくないもんね。
そうですね、たくさんお金持ってたって健康じゃなければ ね、
うんうん、ということね。で、まあ、生活日々の楽しさとか、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、見てたら、住宅って結構低いんだよね。
へえ、そうなんですね。
例えば、うち、今、10億円株で儲けました、はい、となった時に、今の家から出て、新たなでっかいとかね、環境のいいところでゴルフのさ、庭でゴルフができるとかね。
いいですね。絶対引っ越します。
ですよね。アプローチできるところに引っ越したいよ、ね、
は
い。
絶対引っ越します。真っ先に私、住宅考えます。
だよね。
はい。
なんかね、僕もそうなんだよね。
しかも違うんですね。
そんなね、上位に上がってこないんだよね。この結果だけ見ればですよ。実際どうしてるかは知らないけど、この何にあなたの満足度を与えてますかっていう時に、その上に来ないんだよね。
私、仕事でも結構家で仕事することが多いので、うん、やっぱり家の質ってすごい大事なんですよね、
うん、
でやっぱりもうちょっといいとこ住みたいなって思ってるのも事実で、うん、だからかもしれないですね、真っ先にねそれが出てきちゃうのは。
例えばこの中でやっぱりそのどの年代見ても住宅系はそんな高くないんだよね。でやっぱこれ意外で、僕なんか逆に全然そう思ってなくて、その楽しい日々のベースとなるところは自宅ちゃうかなと思ってて。
そうなんですよ、自宅での時間ってすごい大事で、う
ん、めちゃくちゃ株で儲けました、株じゃなくてもいいんだけど、なんかで儲けましたっていう人が狭いところでなんかカップラーメンすすってみたいな、
うん、
なんかそんな感じ、なんかチャリ超えてる人いるけど、なんか舐めては言わないけどそういう
ような分かっちゃいますから
こういうの楽しいんかなと思うんですよね。人の生き方にそれぞれ口出しをすることはもちろんないけれども、
ね、
できないけど、
その人が何を大事に思うかってやっぱね、人それぞれですからね。
でやっぱこれって日本人の住宅感が、まあ、なんかなんていうかな、僕もコンサル会社とか勤めてた頃って11時12時に帰ってチャチャチャッとシャワー浴びて、チャチャチャッとご飯食べて寝て、翌日朝羽田に急行するみたいな日々過ごしてたけど、そんなのって自宅なんだけどホテルじゃんねという。
そうですよね、うん、とりあえず雨風しのげて寝られればいい、
荷物が置けて、
うん、
というところで、まあ例えばですよ、なんか言い方あれだけど、若い頃だって言うと、まあ、彼女を家に呼ぶとかですね、
うん、
そういうここに呼べるんかいって僕は思って過ごしてましたけどこんなところにやっぱそういうなんていうかな、朝食と寝る、なんかベッド&ブレックファーストか、アメリカっぽく、欧米っぽく言うと、うん、
いいですよね、
そういうような暮らしになってしまっていて、
うん、
自宅を味わうとか、うん、ゆっくり過ごすっていう雰囲気が日本人にはないんじゃないかなと、
うん、
なんでかなって考えた時に、
これ結構昔からもなんかこう、まあ、都内とかだと狭いの当たり前みたいな、うんうん、
隣とくっついてるとかね、
そうそうそう、あるからなんですかね、それ以上贅沢は望めないっていう、
それもあると思うし、もともとそういうような、なんかアメリカとか行くとさ、なんか犬とかがいてさ庭でバーベキューとかしてるイメージがすごいあるけどさハリウッド映画なんか見てると、
はい、
なんかあんな感じにしてるとさ、バーベキューなんかしてるとその上からさ煙がこっちに来るぞとか送られたりとかしてさなんか世知辛い国だよね。
まあ確かにね。
とかなんかウェルビーング、これこのテーマね、この、はい、内閣府が調査のテーマ、我が国のウェルビーングの動向がうんたらかんたってあるけど、ウェルビーングいろいろ言うけど、まあ、なんつってもやっぱ健康やと思うよ、一番は。で、次に人間関係。も
う
社会、ここで社会のつながりとか、いろいろあるけど、まあ、まず人間がね、一人で生きていくわけにはいかへんから、ゴルフも一人でやってたら寂しいからね。なんで、ないんだけど、も
う
それと同じぐらい匹敵するのが僕は住まいじゃないかなと思ってて。
そうですね。私はすごく重要ですね、住まいが。
うん。ねえ。
うん、
環境、なんか朝起きて今日も走ってきたけど、家の周りそんなにいい感じのところじゃないけど、ね、なんか大きな公園があったらね走ってみたいなと思うよね。
うん、
ね、 そういうようなあのなんかこうもっとさ日本人住まいにこう夢中になろうよって思うんだよね。
夢中になろうよ。
もっと住まいに対してこだわろうよとかいいところに住もうよ、なんかさすごいステータスが高いところに住みたがるけど、それだけでいいんかいとすごい思うんだよね。
うーん、
どうですか。ちょっと今日はあのね
問題提起ですか。
問題提起です今日は、
うん、
ね、あエコノミストではないスタンスで今日は
なんかこれを分析するんじゃなくて、
分析するんじゃなくて、
はい、
僕も一応あの昔社会学部の大学院で行って社会学系の大学院で、あの学部で教えてましたけど、
はい、
なんかいろんなあの取り組みとそれを社会とどう絡めていくのかっていうのは大事なんじゃないかなって思うね。うん、まあ、住宅大事だと思うんだけどね。
ドリル師匠が、
はいはい、
和社住まいより車、
ああ、
うん、
でもドリル師匠車で寝るわけにはいかへんけどね。
若い頃彼女ができて家に呼んだら大体まず部屋を片付けてくれた。まあいい彼女と付き合ってきたってことです ね,
ね,
ね。
アルタンさんは15があったらゴルフ場に住めるぞって言ってあるね、あのブリストルヒルとかね。
でもね、
でも
大変よ。
大変だってコンビニとかないからね。
うん、そうよ、大変よ、
うん
うん、
大変
ね。そうですよ。
なんかこういうのたまにはいいんじゃないかな、取り上げてみたんだよね。
あ、なるほどね、問題提起としてね。
問題提起、家に夢中になろうぜ、
うん、なぜみんなが家に夢中にならないのかっていうのが気になりますけどね。
ねえ、もうそれはね、多分家での時間を大切楽しむ。でもさ、高見さんとかさ、家でなんかいつもあの今日何作ってるとかあげてくれてるじゃないですか。
そうですね。だから家での生活イコール家族との関係だったりとか、
うん、
いろいろあるじゃないですか、
うん、
ね、だからそこがまたなんかこうあるんじゃないですか。いろいろこううまくいってればより住まいにもなんかこういろんな期待というか希望も持ちたいけれども、そこまでじゃないならいいかみたいな。
俺は
どうです、
練習ゴルフのスコアが上がるなら家にはちっちゃい打ちっぱなしが欲しいね。アプローチだけの30ヤードぐらい、あ、30ヤード結構広いな。
結構広いですよ。
15ヤードぐらいの、
うーん、
今パターしか置いてないもん。
うん、そうか、優先順位が低いんですね。
低いです、はい。ちょっとこれね、それで、で、このウェルビーイングって言葉すごい流行ってきてるんだけど、
はい、
まあ、心も体も含めて、まあ、いろんな意味で、まあ、うん、なんか幸せ感を感じて日々過ごすような状態。
ね、日本人はなかなかその幸福感をね、あの感じることがなんか低いんじゃないかとして、民度としてね、
うん、
なんかね、そういうのよく言われますけどね。
こういう幸せ感を味わえるような家、これいくつかのハウスメーカーさんでも取り組んでおられて、そういうハウスメーカーさんが作るのはもうここ にゆっくりじっくり味わってくださいというような家を作るように今変えていこうとされてるね。
うん、
なんかもっともっとあのそういう家をなんかこう作るようなあのムードになっていてほしい。だからすんごい狭い家ばっかり作る会社とかあるからさ、
戸
建て住宅とかでもね。
そうですよね。だからそう、まあそれでもそこに幸せがあればいいと思うんですけど ね、
う
ん、まあ、人それぞれなんですけど、結果
結果以上人それぞれということでで
もちょっとね意外でした、家にいる時間長いのでね、
まあ、
よくあの働き方が変わってきたことで家ってもっともっと重要視されてもいいんじゃないかなっていうのがね、うん、ありますけど、ね、
結構4年以上このこういろんな番組ラジオ局でやってきましたけど、この手の問題提起初めてしてみました。
そうですね皆さんはどう受け止めていただけたんでしょうか、はい、この番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。それではまた来週お耳にかかります。